許してくれ。悪かった。お願いだから殺さないでくれ。長男の命乞いに父親は耳を貸さなかった。今じゃもう遅いんだよ。親を親とも思わない人間は親の手で死なせてやる。平成4年6月、現在のさいたま市で高校教師が23歳の長男を刺殺する事件が起きた。なんともむごたらしい場面である。長男は高校、大学を中退し、家庭内暴力を繰り返していた。教育熱心で生徒に慕われていた父と優しい母。一見理想的に見える家族に何が起こっていたのか。教育ジャーナリスト横川和夫さんのルポ、仮面の家が新聞に連載されると、頻繁に読者から電話がかかってきた。私の家も同じような子を抱えているんです。自宅で無職の長男44歳を刺殺した元農林水産事務次官の熊沢秀明容疑者76歳もまた仮面の家で暮らしてきたようだ。長男は中学生の頃から不登校になり、両親に暴力を振るうようになった。熊沢容疑者によると、長男は事件当日、隣接する小学校の運動会の音に、うるせえな、ぶっ殺すぞ、などと腹を立てていた。長男も小学生に危害を加えるのではないか。熊沢容疑者は、川崎市で起きた事件を連想して、長男の暴力が他人にも向かうことを恐れて犯行に及んだ可能性がある。仮面の家の最終章では別の家族が取り上げられている。同じような問題を抱えながら、こちらはカウンセラーの助けを借りて見事に苦難を乗り越えた。あり余る才を抱きてその一つも生かせず行きし、この痛ましさ。元高校教師が拘置所で読んだ歌だという。熊沢容疑者もまた、かつては我が子の幸せを何よりも願う父親だったろう。その子と家族を救う手立てが必ずどこかで見つかったはずだ。令和元年6月6日、産経省。